310番 Incredible。 これもちろんクレディに気をつけてください。信用する、信頼のクレディットから来てます。だからインがついてるから反対、ブルがついてるからできる、だから信ずることができない、 Incredible ということです。信ずることができないというのでも、信用することができないという意味の意味で、 Unbelievable とはねちょっと意味が違いますよね。 Unbelievable も信じられないという意味ですよ。だからたけしさんのテレビの長寿番組で Unbelievable ってありますよね。ボーじゃないんだけど、ああいう風に聞こえるからです。Unbelievable です。これと Incredible とは似てます。でも、信用することができない、真偽の意味でっていう使い方が多いんだけども、同じように使う人もいるんで、絶対違うとは言い切れませんね。クレディットから来ている。はい。次行きましょう。Indicate。Indicate は示す、指摘するという意味なんですけどね。これは語源で覚えるよりも、皆さんね、車運転する人が多いですよね、今ね。まあ、持ってない人はお父さんの車をイメージしてください。その、ステアリングウィール、ハンドルのことです。英語では、運転の操縦桿は、ステアリングウィールと言います。桿というか、そう、あれ輪になってますから。輪はウィールですから。ホイールですから。そのステアリングウィールの前にある、計器類がありますよね。ダッシュボードの。あれをインディケーターズと言うんです。計器のこと。インディケートするからです。例えばタイヤの空気、あ、それは示してないから、スピードとか、オイルとか、だから、電圧じゃないけども、バッテリーの状況とか、バーッと出るでしょ？インディケートするでしょ？あれはインディケーターと言います。だから、車に乗ったらまずそう思ってください。手で握るものはハンドルじゃない。いいですか？ということで出ますよ。steering wheel です。steering, steering wheel。w-h-e-e-l。これが操縦輪というか、操縦だというか。まあ、要するにハンドル、車の。その前にあるダッシュボードのやつが、これがインディケーターズだということです。はい。いいですね。インディケーション、兆候という名詞。別にインディケート分かればいいでしょう。312番。これがまた面白いですよね。インディビデュアルがね、個人のというか、まあ、個々のという意味は皆さん知ってると思うんですよ。ね。インディビデュアリティが名詞です。で、名詞になってインディビデュアルで一人の個人のことも言うんです。これってね、覚えるとね、興味深い、面白いですよ。インっていうのはね、先ほども言ったように反対の意味があるんです。ディビっていうところをよく見てくださいよ。これディバイドって見えるでしょ。ディバイドって何て意味ですか？ディバイド A into B、A を B に分ける。分けるって意味でしょ。すなわち、分けることができない。これ以上小さく分けることができない単位。それが個人なんですよ。面白いですね。あなたの体切ったって、分けたってさ、首とどう話したってもう人間じゃないでしょ。死にますよね。これ以上小さく分けられない単位。それがインディビデュアルですよ。インディバイドという感じですよ。インディビデュアリティ。ね。はい。これでもう覚えることできますよね。313、日本語でインダストリーって誰でも知ってますよね。産業とか工業のこと。インダストリーって言いますよね。アクセント気をつけてくださいね。形容詞の場合。例えば、industrial country、工業国。そして、industrious というのもあるんですよ。industrious っていうのはね、インダストリーにもう一つ別の意味があって、これが産業工業という意味からですね、一生懸命やる、どういうんですかね。どうやって日本語でどうやって言ったらいいかな。まあ、勤勉か。そう。勤勉という意味があるんですよ。日本語は忘れてきた。ね、インダストリーのスキルとかディリジェンスという意味があるんですけど。で、インダストリアスというのはね、例えば、よく働く農夫のことを言うんです。He is an industrious farmer. で、ディリジェントとインダストリアスの違い、前の講座で言ったと思うんですけど、一回目か二回目か忘れましたけど。ディリジェントっていうのは、喜んで、それ仕事が好きだからってイメージがあるんで、例えば、ディリジェントスチューデントっていうと、聞きとして、ね、勉強する学生。私はそういう学生作りたいですよね。英語が楽しい、勉強していきたいな、と言って、苦労と思わないでする人が、ディリジェントです。インダストリアスにはね、そういう意味ももちろん含まれてるでしょうけどね、よく働く頑張り屋のっていうハードワーキングのっていう意味なんです。だから時として褒めることもできますよ。 だけど好きだから一生懸命やってるというイメージはちょっと外れるんじゃないかな。という感じなんですけど、まあ、いずれにしろね、インダストリーが二つ意味があるから、形容詞が違うということです。いいですね。だから、日本は工業国ですから、Japan is an industrial country と言います。314番、inferior to と言います。inferior。これはもう覚えるしかないですね。superior の反対語なんです。inferior というのは。inferior、inferiority というのは名詞なんですけど、劣等感の時なんか使うんです。劣るという意味なんですけどね、inferior。何々より劣るという時の最後の IOR に気をつけてください。この IOR のスタイルを取っているもの、または IER もありますけども、このラテン語比較級というんですけど、これは前置詞の to を取るんです。例えば、誰々よりも年下。年下は younger than だけども、ラテン語比較級を使うと junior to となる。それで年上はその反対で senior to となります。最後に IOR があるでしょ。で、inferior to は何々よりも劣る。その反対は super を使って superior to。ラテン語読みにするとスペリオールというみたいですね。化粧品の名前にあります。スペリオール化粧品。superior to。それからもう一つよく出るトイックで prior to があります。prior かな。prior。ね。prior。prior to というのがあります。これは prior to と言います。何々に先立つという意味です。これだけ覚えておかないと。トイックで何度も出ましたよ。ね。これ覚えておいてください。than じゃなくて to を取る。これだけでもね、得点があるかもしれません。はい。そういうわけで be inferior to というのがあるわけですね。315番、日本語になってます。インフレ、インフレ。フレイトというのはね、吹いて膨らますという意味なんですよ。ブローすることなんですけども。インフレートで膨らます。だからデフレートで膨らますのを反対にするから、まあ、縮小ですかね。通貨縮小ですか。これはインフレーションということはもちろんインフレになるわけですから。まあ、例えば、一冊100円の、一冊じゃない、一冊1000円の本が一冊1万円になったりすることでしょ。貨幣価値が下がることでしょ。インフレーションとデフレーション。はい。316番、イングリディエント。これもですね、エレメントの意味なんだけど、これ、グリディアントがどうのこうのって調べても意味ないですね。これはね、こういうふうに覚えてください。材料とかですね、成分のことなんですけどね。これってね、ほとんどね、アメリカとか英語圏で買ったね、瓶詰とか缶詰とか、そういったものの、ね、成分表のところに必ずイングリディアントって書いてあります。イングリディアント、むにゃむにゃ、むにゃむにゃ、むにゃむにゃって書いてあります。それで覚える方がいいと思いますね。エレメントの意味ですけど。ingredient。成分表の成分、材料とかっていう意味です。はい。317番。injure。heart という意味です。傷つけるという意味です。前の時にありましたね。英文法で。だから injured となります。負傷するときは。で、the injured といえば負傷者という意味になります。形容詞に座がつくから。the injured。という言い方がありますね。injury が名詞です。318番、inquiry という発音と inquiry という発音と2つあると思います。トイックはアメリカのね、が主流なんで、inquiry という発音になることが多かったようですね。これ出てましたね、問題にもね。inquiry というのはですね、quire という言葉が大事です。quire というのは seek、求める、探すという意味です。だから、inquire という動詞を覚えた方がいいと思います。inquire は、詮索する、質問する、尋ねるという意味で、ask とほとんど同じです。in は働きかける意味です。だから、seek を働きかけるという意味ですから、inquire は ask, honestly, 一生懸命聞くかな。で、inquiry というのは問い合わせとか質問のことです。だから、about 以下について問い合わせるというような形で、make inquiries about 何々と言います。about the goods, その品物について問い合わせるとか。inquiry と発音するときに意味が取りにくいんで気をつけてください。inquiry, inquiry です。はい。ですね、この quire っていうのは他にもよく出てきますよ。require とか、要求するので。ね。再び求めるから要求するわけです。seeks, require とか。次は inspection。inspect。簡単じゃないですかね。in は中でしょ。spect 見る。中を見るから調べるわけです。だから、インスペクトは調査する。調べる。インスペクションが検査となるわけです。インスペクターが検査官です。 スペックというのは見るという意味と覚えてください。だから観客のことをスペクテーターと言いますよ。そして、リスペクトというのは何ですか？尊敬するでしょ？リは何度もというアゲンです。何度も何度も振り返ってみるから、あの人すごいな、素晴らしいなっていうイメージしてください。振り返って振り返ってみるから、尊敬する。リスペクトです。ね。インスペクトは中を見るから調査する。リスペクトは、振り返ってみるから、尊敬すると。なりますね。そうするともう一つ、面白いの言いましょうか。サスペクトっていうのがあるんですけどね。これどうでしょう？どんな意味になると思いますか？サスっていうのはね、ヒント。サブと同じ。サブとかサクとかサスっていうのはね、単語の前、次に来る単語の、頭の単語によって発音変わるけど、同じ。アンダーの意味です。サブウェイの下です。下からね、そーっと見る。疑うという意味です。サスペクト。疑念を持って疑うこと。なんとなくわかるでしょ。上目遣いに人を見る。あのイメージしてください。あれって本当？本当嘘やないの？って思うでしょ。サスペクト、ひもかれを疑う。面白いでしょ。単語の世界に遊ぶとね、面白いんですよ。私もね、これね、やっぱり、もうね、だいぶ前のことですけどね、実は単語のね、面白講座っていう本を、実は出したことあるんですね。何年か前に。あまり売れなかったみたいですけど、ちょっと難しすぎたみたい。でも英検一級受ける人たちにはね、すごく評判良かった本ですけどね。じゃあそれを今度、優しく、楽しくしたいなと思って今、この大学での講座でですね、楽しくできるだけやってみたいなと思ってるんですよ。だから、この講座をね、ずっと聞くということ大切じゃないですか。特に皆さんの年代で、こういった形で単語力を増やせるっていうことはね、絶対ラッキーと思いますよ。あ、私も一生懸命やってますよ。だから絶対ね、やってみてください。最後14日目まで通してみてください。あなたのね、英語感が変わるんじゃないですかね。単語を覚えることって結構楽しいな、面白いなって思ってくれたらいいですね。私の願いは達せられると思います。ね。はい。それでは行きますよ。もうちょいですね。はい。instance。instance というのは、in っていうのは中という意味ですけどね、近くという意味もあるんですね。スタンスというのはスタンスを決めるというじゃないですか。立つ。歩幅を決めるとか。だから、近くに立つというイメージから来てるんです。だから、近くに立つものって何かというと、例です。それから、インスタントというのは、近くに立つからすぐできるわけだから、インスタントラーメンとかっていうインスタント即座のという意味も出てきたんですよね。はい。でもね、ここではね、for instance と for example が同じだと思ってください。for instance, for example。これはトイックの7でも何度も出ました。for instance, 例えばという意味です。はい。321はね、instinct、という本能という名詞を覚えた方がいいでしょうね。instinct。instinctively で本能的に、衝動的にという意味です。instinct を覚えるべきでしょうね。本能、衝動という意味から来てるんですよね。instinct。本能のことなんですけど、これはまあ高校でやりましたけどね、インスティンクトそのまま覚えないといけませんね。本能的にってどういう意味かというとね、衝動でどうにもならないというイメージがあるみたいですね。本能ですから。いろんな本能があるじゃないですか。人間の。生きていく、サバイバルするための本能ですよ。ね。はい。はい。インスティンクティブリーというのは本能的です。これアクセントはですね、インスティンクティブリーかもしれませんね。これちょっと私忘れましたが、辞書ちょっと引いてみましょう。はい、インスティンクティブリーでしたね。インスティンクティブリー。本能はインスティンクです。インスティンクです。はい、次は、インスティチューション。これはいいですね。インが中です。スティチュートというのはね、コンスティチュートとかで使われるようにですね、作る、メイク、そして立たせる、構成するという意味です。ですから、中に構成する、作り上げるという意味なんですけどね。それだからといってあんまりよくわかりませんけど、制度という意味があります。インスティチューションにはね。そして、機関、公共施設、そんなような意味があります。例えばですね、インスティチュートというのは、中に建てるという言葉からなんだけども、例えば、マサチューセッツ工科大学というのがあるんですよ。例えば、MIT って言ってたと思いますけどね。マサチューセッツ、Institute of Technology と言ったと思いますね。これはマサチューセッツ工科大学と日本語で訳すんです。Institute に大学という意味はないんですけどね。研究施設、 研究を主体にしているという意味から大学の意味にもなるわけです。だから MIT って言いますよね。Massachusetts Institute of Technology。という言い方で、こういう教育機関のことも指します。Institution というのはね、よく出る表現なんですよ。これはまあ大事ですからね、覚えておいてください。ただね、因果中で、Institute が作ると言ったからって、コンスティチュートかと同じように作るとかね、構成すると言ったって、なんでそれが機関になるかっていうと、あれですから、あまり、これは語源たどってもしょうがないけど、このインスティチューションもだけど、インスティチュートというのがよく出ますよね、インスティチュート。はい。次、インストゥメント。インストゥメントはね、まあよく使われるのは、ミュージカルインストゥメント使われますね。楽器のこと。だから器楽曲のことをね、日本語でインストルメンタルと言いますよ。だから皆さんのね、CD を見てください。表面がね、歌が入ってるでしょ。裏面がカラオケになってません、大抵。それカラオケで書いてないでしょ。インストルメンタルって書いてあるでしょ。器楽的なって意味ですけど、要するに歌の入ってないって意味です。だから、インストルメント、機械という意味ですけども、大体トイックで出てくるときには楽器の意味でよく出てきます。いいですね。インストゥメント、インストゥメンタルです。324番。インシュメンス。これは手話から来てます。手話は確実なって意味でしょ。インはね、インシュアの意味です。確実にする。という意味です。だから保険なんです。だからあなたを保証しですね、あなたの生活を確実にして、生活を確実にしてくれるから、インシュランス。だから、インシュランスは保険という意味です。だから、何々に対しての保険。Insurance against traffic accident。交通事故に対しての保険です。そういうの言い方になります。そして、トイックでよく出てくるのは、Insurance Policy というのが出てきますね。保険契約とかね、保険の契約書、書類のことも指します。Policy。で、Policy よく間違うんですよね。政策という意味のPolicy。もちろんこれ、ポリスという政治形態を表す言葉が来てますよね。都市国家の。ところが、ポリスね、もう一つ調べてみるとね、語源があるんですね。これはね、警察の意味をポリスと言うでしょう。これってね、市民の安全を守るという意味から、ポリスという言葉が出たみたいですよ。で、そちらの方から保険をポリシーというようになって、保険の契約全体をポリシーと言ったりするようになったんだと思いますね。だから、ポリシーが政策という意味だけの、方策とかっていう意味だけの考え方だと、トイックではね、足をすくわれますよ。インシュランスポリシーの意味があるということですよ。これが大事だと思いますね。で、インシュアがわからなくても、シュアが来てると。で、インシュアともう一つ、インシュアっていうので、インシュアという動詞もありますよね。これは、メイクシュアの意味とかね、それから、ギャランティーの意味があります。インシュアだっていうと、ザッというかを保証するとか、ザッというかを確かめるとか。確かなものに確認するとかっていう意味があります。これもトイックではよく出ますね。というわけで、因がついたり縁がついたりするぞと、手話に。ね。それを覚えましょう。はい。325、インテンシブ。インというのは、まあ、働きかける。テンドというのは、ほら、ビーじゃない。テンドトゥとか、それから、いろいろ使うね、プリテンドとかあるように、テンドというのはですね、傾くイメージがあるようですけど、なんか伸びるという意味です。ストレッチするという意味です。テンドは。だけども、感覚としてはね、傾くようなイメージで私はいいんじゃないかと思いますよ。なぜかって言いますと、ここでしたらね、インテンシブというのは集中的なという意味なんですけどね、伸びるようにさせるという意味だけど、そっちへ傾くようにさせるから集中的な。例えば、集中講義のことですよ。インテンシブ。ね。クラス、インテンシブレクチャーとか。だから、トイックの集中講義をやるよ、というような時です。ね。そういう時には、アンインテンシブレクチャーでしょ。ね。オントイックテスト。インテンシブ。ね。いわゆる集中的な、深めるという意味です。インテンシティというのが、強度とか深い、深度とかいう言い方がありますからね。そしてね、それはね、インテンシブの同型語ですけど、インテンド。intend だから意図するという意味があるんです。中へというのは働きかける。 伸ばすように働きかける、そちらへこう傾くようにするということで、意図するというのがあります。intend to で何々を意図する。だから彼はそれを実行しようと意図していた。He intended to でしょ。carry out the plan とかになります。intend、intention が意図になります。だから、ここは一緒に覚えた方がいいでしょう。intention, intend ね。そして、まあ、intensive は intensive class, intensive lecture で集中講義とかで覚えた方がいいと思います。そうすると、intention の場合だけど、意図もなしに、無意図的に、without intention という言い方もあると思います。327番、interest。これは興味という意味は誰でも知ってますよね。でも、interest というのがあるんですよ。これね、インターにレスト存在するものって来てますね。両方ともインターというのは相互にという意味です。相互にレストある、存在するという意味です。だから相互の間にあるもの、それが利益という意味から来たんでしょうね。しかしそんなことはいいですからね。インタレストは興味という意味もあるけど、利害の利益という意味があって、インタレスト、複数になるとほとんど名詞の場合、それはね、もう、興味じゃなくて利害ですよ。いいですね。数多くの利権があるとか、number of interests とか今出てましたね。interests、利益、利権、権、まあそういうものがあるということです。はい。まあ利害関係者のことなどもだから言ったりすることもあります。しかし TOEIC ではあくまでも興味じゃなくて利益だということが頭に残っていればできると思います。328、interrupt。このも上のインターと同じで相互という意味です。インターチェンジのインターと。間にという意味です。between。rupt というのは break、弾けることです。これ前やりましたよね。interrupt。相互、間の中で弾けるから中断するわけです。だからどういう時に使うかというと、あなたの、まあお友達が誰か話をしてるじゃないですか。そこへあなたが割って入る時には、二人の間の話を rupt、中断して弾けさせちゃうわけでしょ。だからあなたは、ごめん、真ん中を破っちゃってと言えばいいんです。I'm sorry to interrupt you です。何か相手がしてるときにはそういうふうに、電話かけててもいいです。そういうときに、I'm sorry to interrupt you。ごめん、ごめん、ちょっと。という意味です。中断させて悪いという意味です。interrupt です。rupt は弾けるです。銀行が弾けるのは、bankrupt。意味は、倒産。ね。corrupt。完全に、弾ける。完全に爆発する。わからんね、ちょっとね、これね。腐敗。腐敗することですね。corrupt というの。汚職などすることです。はい、329もやはりインターが来てますよ。インタビュー。でね、インターというのはなかなか発音しないんで気をつけてください。インターという言い方はあまりしませんから。例えばここだったら、インタビューって言わなくて、インタビューって言って t が聞こえなくなるんで気をつけてください。だから、インターは先ほども言ったように、相互にお互いに間でしょ？ビューは眺めるでしょ？だから、相互に相手を眺めるイメージから、面接ですよ。インタビュー。こうやって、単語のね、地の散歩をしていくんですよ。それがね、我々日本人にとってね、ボキャブラリーを増やすね、一つの大きな力になりますよ。なぜかって、私たちは常に英語に接してるわけじゃないじゃないですか。ね。ある人に、一週間に一時間しか接しない人もいるだろうし、何年も接しない人もいるかもしれない。それで単語力つけるっていう方が無理じゃないですか。だから一つの単語を覚えることによって5つぐらい覚えるやり方を知ってるべきでしょう。ね。そういう意味で、語源とかね。語源を調べる。それで単語においては一番前に来るものは語感、接頭辞でしょう。真ん中に来るやつが、これが語感、感は幹という。で、設備費でしょ。そういったものから類推できるんですよ。だからこのね、推論していく、リーズニングする力っていうのは、これから社会に出てね、とても大事なことなんですよ。推論する力がなきゃ負けますよ。ね。それからいつもトイックの時のように検索能力ですよね。スキャンしていく能力。そういったものをね、鍛えていくということです。だから、トイックだって結局は、そういうリーズニング、ですから、スキャニングの力が大きいんです。何もかも読んでてダメでしょ。まあ、そういったことからね、この単語の勉強も考えてやってほしいなと。それから、invent。vent っていうのは皆さん、イベントとか知ってるじゃないですか。イベントっていうのはやってくるっていう意味なんです だからやってくるもの、イベントなんです。ベントは噛むというなんですね、昔の言葉で。ラテン語だったかギリシャ語忘れました。多分ラテン語でしょう。だからインベントというのはやってくるようにさせるということです。インが働きかけてるから。だから今までなかったものが出てくるわけだから発明となるわけですね、インベント。はい。まあある人がね、まあじいさんという名前の人が本を出してますよね。ダジャレで覚える英単語で。その中にちらっと載ってましたらね、犬弁当を発明するなんて言いましたよ。で、絵がね、犬がね、美味しい弁当を発明して売り出してる絵でしたけどね。まあ、ダジャレの世界で笑わすならいいでしょう。そういう覚え方はね。しかし、英語力をつけるためにはね、そういうやり方ってはね、これはあのね、弊害ですよ。だから私は断言しておきますよ。いいですね。ダジャレで覚える英単語集を買うあなたは必ず英語は苦手になります。そういった語呂合わせで。ね、歴史の年表の語呂合わせとは全然違いますよ。これはイメージがあるもん。よく国が見えたぜ、コロンブスは。149にコロンブスが国が見えたっていうイメージの絵をやればバッチリでしょう。だけどね、インベントという言葉が瞬間的に聞かれたとき、犬弁当を発明するっていうようなことが頭に浮かぶようじゃ、もう速読も速聴もできるわけないでしょう。それはダメです。ベントは噛む、来るというイメージという方から覚えるべきです。インベント、イベントね。はい。そういうところで今日のお勉強は、インベントの名詞形はインベンションです。インベンションです。終わりましょう。はい。ご清聴ありがとうございました。